視察研修報告5件です。広報委員会研修地株式会社会議録センター9月25日、テーマ議会だより事後からすぐに活かせるテクニック。議会だよりは議会と市民のコミュニケーション手段の一つであり、発行を通し市民と議会のより良い関係を作るとともに、市民に市政を自分ごととして捉えていただくための重要なツールである。情報公開の充実や透明性の確保を推進することは、議会に対する市民の理解を深め、市政への関心や参加意欲を促進し、市及び市議会の活性化につながる。記事の中で読者の目線を最も引きつけるのが写真であり、記事の要点を伝え、本文へ引き込み、読者の関心や問題意識、参加意識の喚起を図ることができる。さらに、写真の説明や問題提起などのキャプションを活用することで、状況や目的、意思がより明確となり、読者へのコミュニケーションとして有効な手法となる。また、記事の見出しも重要な要素である。編集及び発行にあたっては、常に市民、読者の目線を意識し、何を知りたいのか、何を伝えるべきなのかを考え、手に取っていただける、わかりやすく見やすい、伝わる編集を心がけることが肝要である。議会が身近にあると感じていただけるよう、研修内容を活用し、今後も工夫改善を図り、議会情報の発信力向上につなげていく。議会運営委員会視察地1、山形県米沢市10月4日2、福島県福島市10月5日テーマ1、議会報告会意見交換会について他2、市長等への政策提言の取り組みについて他。米沢市議会では平成25年度から米沢市議会基本条例に基づき議会報告会意見交換会を開催している。平成29年度からはこれまでの内容を検証した上で、会場は1箇所、議員は常任委員会ごとに半分けし、参加を希望する市民を対象にグループワーク形式で開催、意見交換会における市民からの意見・要望を委員会の政策提言として取りまとめ、市当局へ提出している。福島市議会では、議会の機能、政策立案・監視を充実させるため、各常任委員会において所管する部署の中で調査するテーマを決定し、執行部からの現状聴取、現地調査、参考人招致などの調査を行い、委員長報告をもとに議長が提言書を取りまとめ、市長、教育長等への提言や国、県へ意見書を提出している。福祉文教委員会視察地1、愛知県春日井市10月17日2、愛知県豊橋市10月18日。テーマ1、登校支援室について2、子ども・若者総合相談支援センターココエールについて。春日井市では令和2年度から新たな不登校者を作らない初期対応を重点的に実施する場所として、登校支援室、校内フリースクールを設置している。令和4年度には、市内の中学校15校に整備を完了し、支援に際しては、登校という結果のみを目標とするのではなく、生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指している。登校することを最優先に考え、通い方や登校後の過ごし方を生徒自身が決め、学校の中に安心して過ごせる居心地の良い場所を作ることを目的としている。豊橋市では、平成28年の児童福祉法改正により、児童と若者に関する相談窓口を一体的に整備する構想が持ち上がり、 相談窓口として独立した組織を持つとともに、本町外に施設を整備することで、子どもから若者までの総合的な相談支援拠点として、ココエールが設立された。妊娠・出産から子育てまで、子育てから自立までの切れ目ない相談支援体制の構築を行っている。経済土木委員会視察地1富山県富山市11月8日2富山県射水市11月9日テーマ1コンパクトシティと公共交通について2射水市地域公共交通網形成計画について富山市は世帯あたりの乗用車保有台数が多く県庁所在地では全国で最も低密度な市街地であったことから、ゴミ収集や除雪等の都市管理コストの上昇など、中心市街地の衰退が課題となっていた。課題への対応及び中心市街地への集中的な投資は、税の還流という観点からも合理的かつ効果的であることから、富山市では公共交通を活性化し、その沿線に居住、商業、業務等の都市の諸機能を集積させることで、公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトな街づくりを実現している。射水市では、公共交通の現状と課題を整理し、今後の在り方や目標、街づくり分野と連携した施策、役割分担等を示し、持続可能な公共交通の実現を目指し、射水市地域公共交通網形成計画を策定している。現在、AI オンデマンドバスの実証運行を行っており、高齢者や障害者、学生等の交通弱者の移動手段の確保とともに、効率的な配車等による輸送コストの削減や、ドライバー不足等にも対応した持続可能な公共交通の実現を目指している。総務企画委員会視察地京都府福知山市11月13日テーマシティプロモーションの取り組みについてオンラインによる視察研修福知山市では市内外に向けシティプロモーションを実施し2021年にはシティプロモーションアワードで金賞を受賞している。課題として市民からは自死肯定感が低いこと、市外からはマイナスイメージを持たれていることであり、認知度は高めではあるが、それに比べると魅力度が低い状態である。そのため市内に向けては魅力発掘のためのブランドメッセージとして、意外と福知山。市外には大河ドラマ放送に合わせて、明智光秀を活用したプロモーションを展開した。従来は市が主体となって事業を行っていたが、現在は街づくりにやる気のある人を応援する立場に立ち、シティプロモーションを行っている。シティプロモーションの実施により、市内外の人に魅力を発信することで、認知拡大、意識変容、行動変容を促し、街づくりの担い手を増やし、意欲を高めることで、地域の持続的な発展という効果が期待できるということであった。ここまで、視察研修報告でした。